経験1、古い私を十字架につけ、復活の中で新しい私を生きる。イエスの人生は復活の中にある彼の人の命です。私たちは出て行って人々と接触するとき、復活の中で人の命を生きる人でなければなりません。ヨハネによる福音書第11章25節で主はマルタに、私は復活でありと言われました。マルタは、主がもしもっと早く来てくださったなら、自分の兄弟は死ななかったのにと不平を言いました。しかし主は、復活は時間の事柄ではなく、彼のパーソンの事柄であることを啓示されました。なぜなら、彼が復活であるからです。4福音書、特にマタイ、マルコ、ルカの教官福音書におけるイエスについての主要なビジョンは、彼が復活の中で人の生活をしたことです。イエスは天然の命を生きた人ではありませんでした。彼は常に彼の人生を脇へ置かれました。彼は彼の人生の中にいましたが、彼の人の命を生きられませんでした。毎日イエスは地上にいた間、肉体の中にありましたが、その肉体は復活の中にありました。一見すると彼はナザレ人であり、生まれつきガリラヤ人でした。彼はそのような肉体の中にありました。しかし彼の生活は復活の中にあり、人生の中にありました。エゼキエル書第41章で、宮に関する建物のすべての部分は、木の羽目板が張り巡らされていました。これはモーセが建てた幕屋とは異なります。幕屋ではあらゆる部分は金で覆われていました。金は神聖を表徴しますが、木は人生を、特に主イエスの引き上げられた人生を表徴します。エゼキエル書において、神の建造の主要な材料は十字架に疲れ、復活し、昇天したイエスの人生です。中高生編。主イエスは地上で生活しておられたとき、いつも自分の天然の命を否み、未知知の命を生きられました。これは十字架を経過して復活の中で生きていたということです。ガラティア2章20節。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。21節、私は神の恵みを無にしません。ガラテヤ2章20節の最初と、その次の私は古い私、神の命を持たない私ですが、3番目以降の私は新しい私、キリストが内住し、神の命を持つ私です。あなたは中高生の時から少しずつ自分の天然の命、すなわち古い私を十字架につけて否み、新しい私を生きることを学んでください。なぜなら神の御心はキリストをあなたの内側に住まわせることだからです。このようなキリストを内住させる人生が神の建造の主要な材料であるのです。古い私は個人主義を伴い、変なことにこだわったり、あまり重要でないことをくよくよと考え続けたり、やるべきことから逃避したり、やるべきでないことをやり続けたりします。古い私は罪深い私を含んでいますが、必ずしも罪深いわけではありません。例えば、あなたは人から言われた言葉が気になり、ずっとそのことをくよくよと考えて暗くなっています。そして考えれば考えるほど怒りが燃えてきたりします。これは魂が肥大している状態であり、霊が弱く信仰がありません。このような時、あなたは自分の古い私に言わなければなりません。キリストを持たない古い私を、あなたはキリストと共に十字架につけられたのではないのか。古い私は十字架に帰りなさい。私は魂のさまよいから離れ、霊を活用し、信仰によってキリストを内住させる 新しい私を生きます。おう主イエスよ、あなたに感謝賛美します。若い時から古い私の魂のさまよいからできるだけ早く出てくることを学び訓練してください。このような訓練をする上でヘブル第4章は次のように言っています。ヘブル4章11節、こういうわけでその安息へ入るように努め励もうではありませんか。不従順の同じ例に習って誰も倒れることのないようにしましょう。12節、なぜなら神の言葉は生きていて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して心の思考と意図を識別することができるからです。古い私は魂の人であり、その中に生き続けるとやがて倒れます。この魂の人から出て霊を活用し霊に従って生きるために、あなたは必ず神の恒常的な言葉ロゴスを祈り読みし、神の即時的な言葉レーマに触れてください。このレーマが神の生ける言葉であり、あなたの霊と魂を識別することができるのです。ハレルヤ。
経験に霊的になればなるほどますます正常に、また人間的になる。キリストにある信者として私たちはもはや古い人ではありません。私たちは新しい人です。神は私たちの創造された人生を投げ捨てたのではなく、この人生を再生されました。確かにキリストは堕落した古い人を十字架につけ終わらせましたが、彼はまた神の創造した人生を神の命をもって再生し、発芽させられたのです。復活は十字架に続きます。復活がなければ再生はありえません。キリストが十字架上で終結させたものは、私たちの堕落した人生、古い人でしたが、神の創造した人生は復活させられる必要がありました。復活において神聖な要素は再生された人生を引き上げました。今や私たちは再生されて新しい人となった後も、依然として私たちの人生を持っていますが、それは復活させられ再生された人生です。これは信者にとって理解しにくい事柄ですので、私たちは古い人と新しい人に対する明確なビジョンを必要とします。一方で私たちの古い堕落した人生はキリストの十字架で終わらされました。また一方で神が創造された人生はキリストの復活を通して発芽し再生されました。今日私たちが持っている人生は古い、終わらされた、堕落した人生ではなく、新しい、発芽し、引き上げられた人生です。もし私たちがガラテヤ人への手紙第2章20節の最初の部分にだけ注意を払うのでしたら、パウロが彼の人生は完全に終わらされてしまったと言っていると考えたかもしれません。なぜなら彼は、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのですと言っているからです。しかし、キリストは一体どこで誰の中に生きておられるのでしょうか。パウロはこの質問に対して、キリストが私の中に生きておられると答えています。さらに彼はすぐにこう続けて言っています。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、信仰の中で生きるのです。最初、パウロは、私は十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありませんと言った後に、私は生きると言っています。十字架につけられた私は古い私であり、生きる私は新しい再生された私、再生された人生です。そうです。私たちは主を風、雲、火、琥珀金として経験しますが、この経験の結果は私たちが人の顔を帯びるということです。生き物として私たちは見つかりのようではなく非常に人間的です。事実、 私たちは霊的になればなるほど、ますます正常に、また人間的になります。私たちはキリストを命として持てば持つほど、ますます私たちは人の顔を帯びるようになります。諸観において、私たちは使徒たちによって正常な人になるよう、特にどのようにして正常な夫、妻、親となるかを教えられています。神の救いは彼の現れ、行動、行政のために、私たちを正しい人にならせます。在職青年編。ビジネスパーソンであるあなたは、業務遂行があなたの知識や才能だけでなく、あなたの人間性に依存していることを認識してください。聖書はあなたが正常な人間性を持った人であるように、特に正常な夫、妻、親、子供、従業員であるように教えています。正常な夫、あるいは妻でなければ、正常な人間性に欠けているので、正常なビジネスパーソンになることはできません。例えば、あなたは能力の高い人であっても、人と調和したり、人を思いやったりすることができないのであれば、誰もあなたと一緒に仕事をしたいと思わないでしょう。そうであれば、あなたは人からの協力を得ることができないので、あなたは成功したビジネスパーソンになることはできません。正常な人間性はイエスの人生から来ます。完全で完璧な人間性はイエスの人生にしかありません。あなたは心を主に開き、主の皆を呼び求め、主と愛情に満ちた親密で個人的な交わりをすればするほどイエスの人生を食べ、イエスの人間性で構成されることができます。兄弟の証。最近、私の部下の一人が海外に転勤になりました。その人は転勤する直前に次のことを私と私のリーダーシップチームに証ししました。私の上司は私を見捨てたり、裏切ったりすることは一度もありませんでした。私にとっての大きな問題や困難を私の上司は自分自身の問題や困難と考えて私の見えないところで働き解決してくださいました。有能な管理者はどのように振る舞うべきかを身をもって示してくださいました。本当に感謝します。私のイエスの人生から来る信頼感が私の部下を動機づけて一生懸命業務に取り組ませることができたのです。